お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言28章と29章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言28章の学びに入りますが、箴言28章の一節。悪者は追う者もないのに逃げる。しかし正しい人は若獅子のように頼もしい。罪は人を繰り返し恐れと自責の念に陥れます。ですから悪者には決して平安はなく、いつも何かに怯えているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時、私は若い人たちのグループに一般的な罪について語っていました。そのグループの中の若者と若い女性が一緒に住んでいました。私は一度もそのことが罪だと指摘しなかったのですが、その若者がどのように自己弁護し始めたかは興味深いものでした。罪のことが話し合われたとき、彼の両親が彼をチクリと刺し始め、そして彼は自分を弁護し始めたんです。悪者は追う者もないのに逃げるのです。誰一人彼を指さした人はいませんでした。もし彼が黙っていたなら、他の人は彼の罪のことを知ることはなかったと思います。その時の話し合いは、一般的な罪についてであって、彼が犯している罪についてというわけではなかったのです。罪の意識に悩まされることを、罪兆コンプレックスと心理学用語では言います。私たちはみんなこの罪兆コンプレックスを持っています。南カリフォルニア大学の職員でクリスチャンの心理学者がこんなことを言いました。私たちはみんな罪兆コンプレックスを持っているんです。私たちの右手が私たちの一部であるのと同じように、そのコンプレックスも私たちの一部です。ただ希望的観測によって罪兆コンプレックスを片付けてしまえる人は一人もいません。正しい人は若獅子のように頼もしいとありますが、もし人が有罪でなければ、立ち上がって遠慮なくものを言うことができます。もし自分自身の理性が罪の意識から解放されているなら、その人は、他の人間たちの考えや意見を恐れることはないのです。箴言28章の9節。耳を背けて教えを聞かない者は、その者の祈りさえ忌み嫌われる。教えとは、神様の御言葉を意味します。ソロモンの時までに書き上げられていたすべてのものを含んでいます。それはモーセ五章、ヨシュア記、詩式、そして詩編のうちの多くです。神様がここで言っておられることはとても重要なことです。もし神様にあなたの祈りを聞いてほしいなら、あなたがまず神様に耳を傾けなければなりません。神様は不敬虔な人間の祈りは聞かれないととてもはっきりと述べておられます。 不経験な者が困難にあったときに祈りが答えられた、などというのは、ただ感傷的な無駄口に過ぎません。第一ペテロ三章の十二節で、ペテロは次のように述べています。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。箴言のここでは、そういう人の祈りは実際神様に忌み嫌われると言っています。箴言二十八章の十節。正直な人を悪い道に迷わす者は自分の掘った穴に陥る。しかし潔白な人たちは幸せを継ぐ。これはこの世で効力のある神様の法則です。神様の御言葉を読んでいきますと、繰り返しこの法則を見つけることができます。例えばダビデは自分の罪によって自分の家族と家庭にスキャンダルを持ち込んでしまいました。箴言二十八章の十一節。富む者は自分を知恵のある者と思い込む。分別のある貧しい者は自分を調べる。富はそれを持っている人を高ぶりとうぬぼれにいざないます。富と高ぶりとうぬぼれはお互いに手を結んでいるのです。分別のある貧しい者は自分を調べるとありますが、たとえ貧しくても信仰に富んでいる人は金持ちの証を聞いて、その証が虚しいものであって、現実味を帯びていないことがわかるのです。その証がたとえ現実のものであったとしても、しばしば識別力の響きと霊的なものの理解に欠けているのです。箴言二十八章の十三節。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。人々は罪について語るのを好みません。事実、人々は罪の存在さえも認めようとしません。彼らは自分たちがとても良い人間であると考えることが好きなのです。しかしここには次のように語られています。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。そして新約聖書版の同じことわざは第一ヨハネの手紙一章の九節にあります。第一ヨハネ一章の九節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。これは公の席での罪の告白のことを言っているのではありません。告白はあくまでも、あなたと主の間のものです。罪は必ず処理されなければなりません。人の前で罪がないふりをしようとするのは大きな間違いです。もしあなたが自分の罪を告白してそれを捨てるなら、あなたは憐れみを受けるのです。箴言二十八章の十四節。幸いなことよ。いつも死を恐れている人は、 しかし心を固くなにする人は災いに陥る。箴言九章の十節には、主を恐れることは知恵の始めであると書かれていました。これは私たちの心がいつでも神様に向かって開かれていることを意味します。心を固くなにする人とは逆です。神様を恐れる人は神様に耳を傾ける人です。また神様を喜ばせるように歩もうと努力している人です。その人は主の御前にへり下って歩みます。またその人は自分の弱さを認めながら神様に信頼して歩みます。主を恐れることは知恵の始めとはそのような歩みをすることなのです。箴言二十八章の十七節。流血の罪に苦しむ者は墓まで逃げるが、誰も彼を捕まえない。意識的にとんでもない犯罪を犯した罪のある人間は、自分の良心にひどい重荷を負わなければなりません。しばしばその罪の意識は、その人を自殺に追い込みます。今日多くのそのようなケースがあります。聖書からの主な実例は、とんでもない卑怯な犯罪を犯したために自殺に追い込まれたイスカリオテのユダです。ある FBI の人が、時にはある犯罪が何年も解決されないままになることがあると話してくれました。証拠もなく、罪あるものをたどる術もありません。その後ある男または女がひょいっと出てきます。その人は自分の罪を告白しなければならないと感じるのです。時にはその人物はすでに他の犯罪で刑務所に入っている場合もあります。その人が警察がまだ調べている未解決の犯罪の告白をするのです。なぜ告白をするのでしょうか。なぜならその犯罪が犯人の理性と心に引っかかっているからです。それから逃れる道はありません。神様は罪人をご自分に引き戻されるために私たちをそのように作られたのです。箴言二十八章の二十四節。自分の父母のものを盗んで、私は罪を犯していないというものは、滅びをもたらす者の仲間である。若者はいずれお父さんのものは、僕が相続するんだから、今そこからちょっともらうだけだと考えるかもしれません。しかし神様は、それは犯罪だと言われます。主イエスはご自分の時代の宗教的指導者たちを叱責されました。なぜなら彼らは、これはコルバンですと言って、神様への捧げ物をすることを口実に、年老いた両親の世話を拒絶していたからです。そのことがマタイ十五章の五節から六節に書かれています。マタイ十五章の五節から六節。それなのに、あなた方は誰でも、父や母に向かって、私からあなたのために差し上げられるものは、供え物になりましたというものは、そのものをもって、父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は、自分たちの言い伝えのために、神の言葉を無にしてしまいました。またマルコ七章の十一節にもこのように書かれています。それなのに、あなた方は、もし人が父や母に向かって、私からあなたのためにあげられるものは、コルバン、 すなわち捧げ物になりましたといえば、主はこのことは神様の戒めに矛盾すると宣言されました。ご覧の通り、人間関係のせいで支援を拒否するとか、あるいは自分たちのものでないものを取るのは、いとも簡単なことです。主はこのようなことを非難されたのです。ついでに言えば、もしあなたが親であるのなら、家庭での泥棒行為を無視してはいけませんと、マギー博士は述べています。さて、箴言29章の学びに入りますが、箴言29章の一節。責められてもなお、うなじの怖いものは、たちまち滅ぼされて癒されることはない。神様は人間を非難する方法をとても多く持っておられます。それでも人間は罪の中に歩み続けることができます。自分たちに裁きが下る前に、神様から警告を受けた人たちがとても大勢いるはずです。彼らは警告を無視続けることで、最終的に彼らの上に裁きが下ったのです。聖書の中には多くの実例があります。コラや、ダタンや、アビラムや、ベルシャサルや、イゼベルや、その他の人々です。責められてもなお、うなじの怖いものは、たちまち滅ぼされて、癒されることはないのです。箴言29章の2節。正しい人が増えると、民は喜び、悪者が治めると民は嘆く。前に悪者が権力の座にあるとき、彼らは絶対に問題を解決しませんが、一人の正しい人が国全体に祝福をもたらすことができるというのを見ました。私たちの国に他の何にも増して必要なのは一人の正しい人です。私たちには自分たちがすべての問題に解決を持っているなどという人たちは必要ありません。この世の問題に解決を持っている人など一人もいません。今日私たちに必要なのは、どんな犠牲を払っても正しいことのために立ち上がる正しい人々なのです。悪者が治めるとき、すべての人は苦しみます。箴言29章の4節。王は正義によって国を建てる。しかし重税を取り立てる者は国を滅ぼす。ダビデは良い王でした。彼は人々の上に立つ正しい支配者であり、神様を恐れる支配者でした。それでもダビデは自分の家は正しくないという告白をしました。正義によって国をお立てになる王はキリストただお一人です。キリストがこの地上に来られるということだけが、この世の唯一の希望です。主がこの地上を裁くために来られる前に、教会がこの世を去ることを主に感謝してください。主がくださったのはそのような約束です。箴言29章の5節。自分の友人にへつらう者は、自分の足元に網を張る。良い仕事をしている人は称賛されるべきです。手柄は認められなければなりません。立ち上がって一人の人に喝采を送るべき時があると思います。でも、へつらいが使われる時、それはこの書の中で前に読んだ蜂蜜の食べ過ぎのようなものです。ただ、へつらいに身を任せてしまった人たちもいます。彼らは自分たちの心にあることを本当には語りません。媚びへつらいは危険なものです。なぜなら時々人々はそれを信じてしまうからです。箴言29章の10節。血に飢えた者たちは潔白な人を憎み、 正直な人の命を狙う。地に飢えた者の心には殺人と憎しみがあります。主イエスは言われました。もしあなたが自分の兄弟を憎むなら、あなたは殺人の罪で有罪なのです。カインは殺人犯でした。そして殺人はまず、最初に彼の心の中で始まりました。そのことはどれほど広く、そしてどれほど早く人間が堕落するかを示しています。神様はアダムとエバを完全にお作りになりました。しかし一旦彼らが堕落したとき、彼らがこの世にもたらすことができるのは罪人だけになってしまいました。彼らは自分たちと同じような息子たち、娘たちを見ました。そしてカインはそのうちの一人でした。箴言29章の11節。愚かな者は怒りをぶちまける。しかし知恵のある者はそれを内に収める。愚か者と話をすると、彼はあなたに何もかも話します。しかし知恵のある者は内に収めます。彼は自分が何を言うかにとても気をつけます。箴言29章の12節。支配者が偽りの言葉に聞き入るなら、従者たちも皆悪者になる。両親は誠実に子供を訓育し、彼の前に手本を示さなければなりません。なぜなら子供たちは自分の両親を真似するものだからです。そして人々は自分たちの支配者や高い地位についている人たちの真似をします。支配者の振る舞いが彼の下にある者たちに反映されるのです。ここにあるのはそのような姿です。箴言29章の17節。あなたの子を凝らせ。そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。ここにも、家庭における子供への訓育の重要性が書かれています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、主を恐れている人というテーマで、箴言28章、そして29章の1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。